実家に帰らさせていただきます。まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前の芸。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合った芸が日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。前回の配信で盲腸で入院手術をしたお話をしまして、お見舞いメッセを何件かいただきました。ありがとうございます。まあなんとか元気でやっています。というか痛みもだいぶ収まりまして、まあほぼ通常営業ですが、仕事をお休みしておりまして、仕事復帰、社会復帰ができるか不安ではあります。あとは人と話さない生活を数日しておりまして、僕って人と話さないと思考がマイナスの方に向くんだと知りました。落ち込んでるとかはそこまでではないんですが、退院して家に帰ってきてから一人で過ごして家を出るのはジムとスーパーだけみたいな生活をしていると、だんだんと思考がマイナスに進んでいきました。僕って一人で仕事をするとかできないんだろうなぁと改めて感じました。人付き合い苦手やのに。笑とけ笑とけ。そんな中、実家に帰省しておりました。2年数ヶ月ぶりだったようです。なんでこのタイミングで久しぶりに帰ったかというと、僕の大好きなポッドキャスト番組ライオンと朝子のロッカールームのオフラインイベントが京都でありました。今回は特に過去のゲストで関西在住の方が多く参加されるとのこと。オフラインイベントでもないと関西と東京に住んでるライオンくんと朝子さんに同時に会えることもないだろうし、今年の目標も積極的に臨みます。なのでいろんな場所に積極的に行きたいと思い、初対面の人多めの場所はめちゃくちゃ苦手なんですが参加することに。そしてオフラインイベントを一番の口実に、足が重いですが実家に帰れればと思ったのです。親孝行も積極的に臨まないとですね。京都に帰ると必ず行く場所、行きたい場所、我が家行きつけの洋食屋、お父さんから息子さんに代替わりしても変わらずの美味しさとお店の雰囲気と、大好きなお店です。そして今回のメインイベント、ライオンと朝子のロッカールームオフラインイベント、もちろん全エピソードを聞いていますが、全部を覚えているわけではないので、事前に今回参加の過去のゲストさんを教えてもらい、その回を聞いて京都に向かう新幹線の時間を過ごしました。番組内で何度も名前が出てくる今回の会場となったサルシッチャデリもめっちゃ良かったです。本当に路地裏、こんなところにっていう場所にありますが、でも雰囲気がめっちゃあるし、鴨川からもすぐだし、京都の最強公共交通機関市バスを使えば決して行きにくい場所ではないので、また京都に行く際にはお邪魔したいと思いました。そしてオフラインイベントもお話好きの方がたくさん集まっていて、初対面の人がたくさんいる場所では壁の花になりがちな僕もめっちゃ楽しませていただきました。こんなに素敵な方々が イベントを開催するとたくさん集まる、そして魅力的な方々がゲストとして登場する番組をされているライオンくんと朝子さん、本当に素敵なお二人です。まあ、そんなこんなで帰りの新幹線内でポッドキャストの超がつく人気番組オーバーザさんの新幹線内限定の音源を聞きました。面白い企画というか面白いシステムですね。スマホの位置情報と移動速度を測定して一定の速さになるとサイトへのアクセスが可能になり、限定音源が聞けるシステム。他にもアイドルやアニメとのコラボ、沿線の観光地案内などがあるようです。サイトを見るだけ、限定音源は聞けませんが、見るだけなら新幹線に乗っていなくても見れます。一番苦労したのは、まずは車内の Wi-Fi につなげること。Wi-Fi が安定していないのか、サイトにつながるまでに時間がかかり、さらに限定音源のページにたどり着くまでにも時間がかかり、サイト内何がどこにあるのかめちゃわかりにくいです。わろとけわろとけ。ということで近々東海道新幹線に乗る予定があり、オーバーザさんの限定音源を聞きたい方はサイトの確認をあらかじめして乗られるとスムーズに聞くことができると思います。サイトは新幹線押し旅で検索すると出てきます。押し旅の文字はアイドルを押すとかの押しに旅です。限定音源は5月末まで聞けるようで、オーバーザさんらしい楽しい話や駅弁の話、目頭が熱くなるような話など、新幹線の中で実際に録音された音源もあり、車内で聞くとめちゃくちゃ薄っぺらい使い古された感想ではありますが、スーさんやホリーさんと一緒に新幹線に乗っているように感じられ、面白い感覚でした。ネタバレにはならないと思うんですが、新幹線と私というタイトルでリスナーさんからのお便りを募集していたようで、それらが紹介されていました。そんな中、修学旅行での話が紹介されており、聞いている中で僕が思い出したのが、中学校の修学旅行で新幹線に乗る練習を学校の体育館でやったこと。新幹線が駅に停車している時間は数分で、その間に1学年全員が新幹線に乗り終えなければいけない。まあ、その結果、体育館での練習となるわけです。大学生や大人になってからも、修学旅行といえばの話のネタの一つとして、この体育館での乗車練習の話になることがありますが、生徒の人数が多い学校では行っているようで、まずは座席が奥の生徒から順にホームに並び、新幹線が到着しドアが開くところからみんなが乗り終わるまでの時間を計り、あと数秒縮めなければみたいなことをして、コツは座席に座るのではなく、まずは全員が中に入ることが優先。数車両を貸し切る状態になっているので、車内に入った人からとにかく奥に入り、座席にかかわらず座席側に入るが、座席や荷物の収納は全員が車内に入って新幹線が動き出してから荷物の収納などをする。これを修学旅行前に体育館で同じ学年の生徒全員で練習をしました。まあ、極めて日本人的発想ではありますが、まあ、こういったお客さん側の協力で あれだけ高速で走る物体があれだけの多くの人が利用するにもかかわらず、驚くほど正確に時間通りに運行されているわけで、興味深い国ではありますね。この番組、2022年4月16日が初回の配信で、次回でおそらく丸2年が経ちます。早いですね。何か節目にしようかと思ったんですが、昨年はハッシュタグを募集して、今のハッシュタグ最終便芸に変えました。今年はアートワークを変えようかとも思ったんですが、プロの方にイラストを描いてもらうとか、でもまだまだ知名度の低いこの番組のアートワークを描いてもらうのもその方のプラスにならないなぁとかいろいろ考えたんですが、アイデアが浮かばず通常配信になりそうです。丸2年配信もよろしくお願いいたします。 Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いいたします。コメントにはハッシュタグ最終便芸をつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。